どうも
こんばんは。
今回割と普通の入りです。
はい。パンデミック、マガラナツコです。
アンデッド、おぎちゅうでーす。
こんばんは、こんばんは。
パンデミックって何やったっけ？
パンデミックって、インフルエンザみたいな、世界大流行みたいなことですかね。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。いやーね、今日はあれです。昔、はい、やおいたちかサテライトスタジオから一応このラジオをお届けしたことがあるんですけど、
ね、そんな名前あんねんな。
今日はマガラナツコサテライトスタジオの方から、ね、
そうですね。はい。
マガラナツコ公会堂の方から、
ね。公会堂。いい、それいいですね。嬉しい。
やってるんで、ちょっと雰囲気がいつもと違うんですけど。
ちょっと緊張しますね。
その辺のね、ちょっと、なんていうか、ラグジュアリー感を楽しんで。
ラグジュアリー感。
そうね、いい家じゃないですか。
ありがとうございます。
ちょっと机が多いですけど。
もう私テーブルフェチやからさ、5個。う
ん、これさ、うん、こんな飴色な照明で DDP やって大丈夫なん
それ、言わんといて。それは言わんといて。
そうなの、うん。
普段は自然光でやってるからさ。
ああ。
日が昇るとともに起き、日が沈んだらもう電気消してねんねん。
あ、なるほど。でも、徹夜とかするでしょ。
しないしない。
あ、そう。タバコ吸っていいですか、
うん、どうぞどうぞ。
まあ、初めて来た家ではね、やっぱり、ね、エチケットですから。
あ、そっか。偉いね。
なんかでも初めて来た家ってさ、タバコ吸っていいとかさ、トイレ借りていいとかさ、うん、トイレ借りていいっていうのもね、なんかあれなんですけど、
うん、
まあまあ今月
でも聞いてしま
う、今月第2週でございますよ。
はい、
うん、
もう寒いね。
いや寒いね、急に、うん、あれだから先、先週って言ってもこのラジオとずれるけど、うん、ある日曜日に雨が降ってね、
うんうん、
そのあたりから急に寒くなりましたですけどね。
やっぱ秋とかがもうどんどん短くなっていく。
ちょうど B2B が終わったその日曜日やから、25とかから、10月25から急に寒くなりました。
寒いです。
うん、まあ、今月はそんな10月のね、
うん、
季節の変わり目、まだ暖かかった頃の10月のアートトピックの方行きましょうか。
はい。
今月もアートトピックウォッチャーのね。
はい。マガラナツコがお送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では一つ目のトピックです。10月6日やったと思うんですけど、
ああ
小野陽子が徹子の部屋に出た。うん、私結構びっくりしてんけど。
あ、そうなんですか。
はい。徹子の部屋って私ちゃんとあんま見たことがなくて、
はいはいはい、
まあ働いてたらあんな昼の番組とか見られへんと思うんだけど、
見ないですね。
うん、なんでやったか新聞撮ってるんですけど、うん、たまたまパッと小野陽子と思ったから、あれ徹子の部屋ってなって、
ショーン・レノンと一緒に出たや
つ。そう出てました。
なるほど、ちょうどいいって言ってた。
ちょうどいい言ってない。言ってない。
広さが。ちょうどいいって言ってた。
車ないせいか。言ってない。
あれ、チボマットってどこ行ったんですか？
一緒にやってるな、
まだやってんねん。
うん。
あれ、結婚したんけ？付き合ってへんの？
わからん。
ね。
そういう話はならんかったけど、一緒にやってるし、もうショーン・レノンも 33?
うん。
やったかなんか、もうお坊ちゃんの。
なんか、苦労の知らん顔してますよね。
うん。のぺっとしてた。
メガネももうちょいなんか、親父とちゃうのかけたらいいのにね。
なあ。
ちょうどいいって思ってんやろな。この丸メガネがちょうどいいって思ってんやろな。
小野陽子よりショーンの話になってるけど。
あ、小野陽子ですか。
そうそう。まあでもな、なんもないねんけど、テスコと同い年やねん。76歳やって、二人とも。
え、マジで？
うん。
うわ、テスコ老けてんね、そう見たら逆に。
うん、そうやろ、うん、そうやな。
え、じゃあタメ口でいけるみたいな。
タメ口。
テスコさ、みたいな。
うん。っていうか、そう、名前呼ぶことはないけど、うん、そうなの。
へ
ぇ、この子は結構上品で静かにしてて、ですから、ねねねね、やらせてますね、みたいな。
まあ、
こんなことやってまして、ね、とか言って、うん、そうなの、そうなのよ。
ああ、そっか。なんかさ、小野陽子って得なのはさ、
うん、
何やっけ、ラブやっけ、なんかでさ、ベッドシーンじゃない、
ベッドイン。
ベッドでさ、
うん、
インタビューとか受けてるし、映像あるやん。うん、小野陽子超可愛いやんか。
可愛いな。
二人で裸で。
ベッドインっていう作品ですね。
ベッドインっていう、あれ作品な。
作品です。平和を訴える ためのインスタレーションみたいなやつですね。
そうで、そのイメージから今の小野横のこうグラデーションがあるから、うん、小野横って若々しく見えるけど、うん、黒柳徹子ってずっと黒柳徹子だから俺の中で
確かに
もうユーバーバーぐらいさ昔からさ、うん、徹子は徹子や、何にも変わらへん、
そう言われるとそうかも、
うん、だからためって聞くとびっくりするね、
なんか、うん、もう真っ黒のロックな感じでさ、自分というかなんか黒のピチッとしたズボンに上も黒で革ジャンみたいな感じで、ここガバーって開いて胸の谷間きっちり見せてきたよ76歳
谷間出てる、
出てる、
俺谷間出てるおかんとテレビとか出たんだよ、
谷間出てる76歳やで
絶対嫌やわ、
そんな、いやーなんかそういうところが外国っぽいというか私はすごい好きやけどな、あの年行けば行くほどここは開けていかないとあかんから、この胸元はデコルテは、
デコルテっていうの、
デコルテって言うんですよここ、
な何語
知らないデコルテって言うんですよ、ね、この首から鎖骨のこの胸元のところ、
はいはいはい、
ここは年いけばいくほど開けてて、
山川さん結構開いてますけど、
私結構ここ開けるのが楽やから好きなんです、
あ、なるほどなるほど、
常に開けていってます、
あ、すみません、ちょっとディスクシステムが起動しちゃいました、
いえいえいえ、それがまあ可愛かったよ小野横子、すごく
マジですか、
うん、徹子に押され押されてやけどさなんかこんなことをやってらっしゃるんですねって言われたらそうなのいいでしょっていうねんか、
あ、
それがすっごい印象に残ってて、
徹子になかなかそれ言えへんよね、
うん
うん、その頃ショーン・レノン何してたん、このソファーちょうどいいって言って
た引っ張るな、なんでなんかこううんうなずきながらなんとなく日本語もちょっとできますみたいな感じで、
え、あの人あんま喋れへん、
喋れへん、
あ、そうな
の、そう、女の子が横で英語でバラバラって言ったりして、
うん、
で言った時ちょっとは通じる、日本語分かりになりますなとかって徹子が聞いたら、うん、はいちょっとだけとかいう感じ、
ああ、なるほど、
うん、でその後難しくなるとこうママの方向いてっていう感じやって、
なるほどね、
そう、
飛んだアートトピックでしたけど、
そうそうそう、ちょっとびっくりしたんで、
まあ、曲がらず愛ですからね、
うん、
この回は
そうなんですよ、
はい、
意外とね、
じゃあ2つ目いきますか、
はい、
はい、
2つ目のトピック、ちょっとアートちゃうけど絡めていっちゃうけど、
はい、
太宰治生誕100周年、
あ、そうなんですか、
秋の、読書の秋じゃないけどそれにちょっと絡めようかなと思ったのと、うん、やっぱ10月からそれの映画がねたくさん始まったから、
あ、この月にいいかなと思って、あ、なんかあるな、なんか何やったっけ、なんか聞いたな、
ですね、
はい、
ビヨンの妻っていう浅野さんと松たか子が出てる、
は
い
は
い、
監督誰でしたっけ、
ね、すごいネルワイゼン、
あ、
そうや、あ、ごめん、それ監督分からへん、
監督分からへん、
脚本がすごいネルワイゼンとかやセーラー服と機関銃をやってる田中洋三さんっていう方で5年かけて作ってんだ
よ、へえ、
ビヨンの妻、
それも分からんよ、
はい、
あの大友、5年のうち大友がさスチームボーイをさ、うん、構想13年だからってさ俺らそれ、ま、みんなで言っててんけど、うん、構想ってどっからやろ
5年のうち3日ぐらいしか作ってんかもな、
タイトルスチームボーイって思いついてから13年かもしれんからね、分かんないですよ、
そうやな、
うん、5年もだって朝のうちを拘束するってすごいことですからね、
まあそれはないもんな、脚本にかかったって言って、
うん、
1年2回ぐらいしか打ち合わせしてへんかったら可能性もあるんかもしれないし、
ね、ああ太宰治もね、そうそう、あなた文学少女ですもんね、若干
そうやね、うん、で太宰治とか昔のなんかでなんていうの青春やったからな、
あ、そうなん、
そうなんですよ、結構読んでたんで、暗い時代に悶々としてた時はよう読んでたからな、
走れメロスしか知らんわ、
お
でもちょっと生誕でね、
うん、
ちょっとずれるかもしれないですけど、
うん、
先月円楽さんが亡くなったんですよ、
うん、
で、
うん、
そのニュース見て、
うん、
あ亡くなったんやって、いつも今までは例えばマイケル亡くなっただ、
はいはい、
誰々亡くなっただの時は、うん、うわーみたいな衝撃あったんやけど、うん、円楽さん亡くなった時になんか結構そういうのが重なってきてね、
うん、
一回ちょっとめっちゃパッて思ったのが、
はい、
亡くなったニュース、まあ当然なんですけどこれって、
はいはい、
めっちゃ当たり前のことでちょっとしょうもないって申し訳ないですけど、
いえいえ、
亡くなったっていうニュースしかないんや世の中ってと思ったんです
、不思議よね、
だから
わかる、
この未来の発明家が誕生したっていうニュースはやっぱり
絶対にないもんな、
あり無理なわけやん、分
からへんからありえへんねん、
今年さその円楽さんに入れ替わるようにして生まれた子供がさ、
うん、
将来すごいことを成す可能性って絶対あるわけやんか、
うん、
でもそれは誰にも分からへんからニュースにならへんのですよ、
未来は分かってたりしたらありえるかもしれない。
そうだからテレビとか見てたらささもさなんか屍の山がどんどん築かれていってるかのような感じになるけど、
うんうんうん、
今現在生きててやばいやつとかいっぱいいるし、うん、今まさに生まれた未来の天才って絶対いる
んだよね。いるからな。だから結構タイムマシンが生まれた日には可能性あるで。
そうですよ。未来ドラえもん20何世紀から来たんだっけ忘れたけど、
うん、
忘れた。の頃には多分誕生したっていうニュースがありますよきっと。
それ面白い着眼点が素晴らしいですね。
あすいません。
いやそこはありがとうやと思うね。いきなり恐縮ですね。
恐縮です。梨本さんばりに恐縮です本当
に。そっかそっか。
どうですか太宰は。
そうそう、それで結構映画がね、そのビヨンの妻はさっき言ってた浅野さんとかので、
うん、
いっぱいやってて、パンドラの箱っていうのがもうまさに私の着眼点だけで言わせてもらうと、うん、
はい、
パンドラの箱はね音楽が菊池成さん。
あ出た。
そうそうそう、それちょっと楽しみで、っていうかもうやってるから行かないけど、あと窪塚君出てんねんな。
おお窪塚。
そうそうそうそう。ちょ
っと
楽しみ。そうそう楽しみです。私彼の俳優してるのは好きなんで。
今日でも久々に何回も雑誌窪塚の顔見たけど、やっぱりでもいいね。
うん。
あのなんか妙な透明感みたいなのがあるよね。
何やろうな。
なんか男性の俳優で透明感あるってなかなか難しくて、うん、やっぱり男は円熟みを増していくとやっぱりシワも相まって味で勝負しだすから。
確かに
窪塚洋介とか結構いいかもしれないです。今後今からが一番面白いかもしれないですけどね。
楽しみですね、うん、もうちょいちょい出ていってくれると嬉しい。あ、
うん、まあ思想的にはかなり雑味の多いような人でしょうけど、うん、まあまあ
頭なんかどうなってんだろうね。まあそんな感じで太宰治がそうね、パンドラの箱もあって、
はいはい、
でまあそのままやっぱ生誕100年続きますが、人間失格っていう有名な作品も、
あ
これはまあ今やってるんじゃなくて来年の春なんやけど、
うん、昔人間失格っていうテレビドラマあったよね。
あったな。
でタイトルだけ拝借してるから人間天失格みたいなんじゃなかったっけ。ちょっとうろ覚えですけど、
うん、
人間失格ってどんな話なの。俺全然知らんねんな太宰さんも。
そっか、まあ総じて暗いねんけど、パンドラの中はちょっといいんですけどね、うん、もう全部グダグダグダグダやねんけど、
う
ん、いいですよ、
うん、っていうかね、そもそも僕だから前マガラさんと喋ってたんですけど、
うん、
あの昔の文学とかに全く興味がない人間なんで、基本的にやっぱり新書というか、
うん、
今書かれて今読まれるべき作品を今読むのが最高のエンターテインメントであり最高の贅沢やと思ってるんで、あのなんちょっとうがったというか嫌な言い方しますけど、だまあ生誕やからしゃあないんか。でもさ一時だからしばらくあの漫画原作が映画化されるっていう風潮があったじゃないですか。でもねいよいよでも多分全体的に備えあかんでっていうかさ、そういう空気があって、
うん、
もしかしたらそのこれからもしかしたら昭和初期の文学みたいなものを原作にして今風に解釈するみたいなところで映画監督的手法をなんていうか出していこうとするような、
うん、
あの浅い企画が、いやこの映画がどうか分かんないですけど、
うんうんうん、
流行る可能性の口火を切る可能性はありますよね。
でもそっちはやっぱり期待したいしさ、面白い、そっちが面白いがやっぱいいねんけど、
うん、
私がそのフルイドの好きなのはやっぱりそんな昔に書かれたことかな、いまだに変わらずみんな読んでて好きってどういうことなんやろうなとか、どう捉えんねやろうと思うのはちょっと楽しいかな。
ただでもやっぱりね、うん、まあ、前の僕らのこのアートトピックの回は、
うん、
テラ神社とインスタっていうタイトルにしたんですけど、うん、その時も言ったですけど、
うんうん、
当時のその太宰治はじめ多くの作家は今自分がひしひしと感じてることを今の文章で今の人間に読ませたくて書いてるわけなんで、だから結果としてなんか本質ついてるっぽくぽくというかものがあれば、
うん、
今現代にもつながるテーマは当然、それはだって人間そんな進化しないですから、うん、あるかもしれんけど、そう、
はい、
そうそう、ただそこやっぱそれこそがなんていうか、それをは今の作品よりも上位にあるとは俺は絶対思いたくないっていうか、
うんうんうん、
そのもちろんその被るテーマって絶対あるわけやんか、
うん、
でもそれを 今書いてる人が今の言葉で今の人間に読ましたくて書くからこその今感っていうか、
うん、
それをなんていうか数年後の自分っていうバーチャル感で読むっていうのがやなんかいいっていうかな、なんつうのかな、なんか今読んだらスッと読めてしまうね、
うんうん、
けどこれは今なんやっていう、
うん、
なんか
一番やっぱそれがでも贅沢やし普通のことやから、
そうそうそうそう、
昔太宰だって誰だって昔その時そうなったから今作品があるわけでっていう可能性もあるし、
うん、そうそうそう
そう、そうなんですよね。
だからね、アーカイブスを掘り出すキリがないんでね、
うん、
最近はだからデジタル化があらゆる部分で進んで、
うん、
そういうもののアーカイブスがいろんな人がいろんな形で出してくれてるんで、
うん、
いい出会いはまりゃ一本一生楽しめる何かに、ね、行ける
とは思うんですけど、もう青空文庫っていうただのやつでも読めますからね、小説も全部、うんうん、それでちょっと私がそのデザイナーとしてっていうので、まあその、はい、だぜおさもそう持ってきたのがですね、
はい、
まあ創成大学内でいろいろやってる中で2年前にな、うん、あのよく夏1位じゃないけど夏休みに会うのあるやんか、あれで2年前にちょうど集英社がな文庫のカバーを新装版ってやって、ああいう太宰様とかああいう古いやつを、
うんうん、
あのジャンプの漫画の人で全部
見たあれ俺なちょっと衝撃やってんけど、
うん、私もむちゃくちゃびっくりしたよ、
これは絶対ありえへんやろうと思ったのが川端康成の伊豆の踊り子荒木飛呂彦がやってるっていう、
やってたの、
あれだなんな、俺さ伊豆の踊り子読んでないから分からんねんけど、うん、内容があんな荒木な感じなの、
いやもうそれは全然違うと思うよ真相版やからもうさらし
ロマンホラーなの
いや違うと思うやけど、うん、
やってたね、
そうそうそうそう、うん、まああれで、まあ、たまたまその人間失格つながりで私は今回調べてたからその話なんやけど、その太宰その人間失格は、はい、あのデスノートやってる大畑さんが書いてたわけよ、
はいはいはい、
うまいこと綺麗
うまいことやりそうやな、
そう、
うん、
それでその新装版でそのジャケを変えただけでな、その時1ヶ月で7万5千部売れてん、
いやだからあれその本あれやろ、だからそのさ
何と思って、
だからもう一回だから もうもはや昭和初期の文学なんか今の若い子らにとってはファンタジーやから、
うん、
まあ嫌な言い方するとラノベ化するっていうかさ、
何ラノベ化って
でライトノベル化するっていう
空手
か空手かじゃない
ライトノベル化の
するってなんかこう
短縮しちゃったんや、
漫画的な、だからもうなんつうんかなんか、いやなんか集英社がやりそうなことやね、なんか俺集英社のこと分からんけども
そうですよ、
うん、
それをやってねって言って、でその時やその小畑さんがじゃあ人間失格やったわっていうので、
うん、
そのじゃあその生誕100年に合わせて、
はいはい、
今夜にテレビシリーテレビでな、うん、アニメもやってんねん、
え
ほんで
何の
その人間失格とか走れメロス、
はあは
あ、ほんであの芥川龍之介の雲の糸地獄編とか、
はいはい、
夏目漱石心、
うん、
で坂口安吾も好きなんですけど、坂口安吾の桜の森の満開の下ってこのなんか6編ぐらいを30分ずつ、
うん、
10月からずっと土曜日の深夜1時半からずっとやってんのやか、でそれの、うん、アニメの絵はその時担当した人間資格とかこの辺は大畑さんがやってたり、
うん、
あとこっちの蜘蛛の糸のこの辺はあのブリーチの作者さんがやってたり、テニスの王子様描いてる人がこれをやってたりとかで、でアニメーションは全部あのサマーウォーズのマッドハウスが作ってんねって、そんなことまでやってるんですよほんで全部のその全部違う作品やん、作者もでバラバラやねんけど、全部の主人公の声優を坂井雅人がやってんね、
あそうなん、それは決まってんねん、
決まってんねん、ナビゲーションまでやってっていう、深夜にしてはなかなかの盛り上げ方してつなげてやってる、
うん、まあでもあのうがった見方 したらラノベかってさっき言っちゃったけど、もしかしたら、うん、でも、うん、これはでもいい、なんつうかそこで初めて日本の古典っていう感じなんかも しれへんよね、
うん、
だからその例えばなんやろ罪と罰とかなんかは、
うん、
とかあともっとだギリシャの
ああいう戯曲とかはそのさ、海外の昔のやつね、
あのいろんな形手を変え品を変え、
うん、
映画化されたりしてるわけで、
うんうん、
そういうものをだ本質的なもんがあるみたいな、まあポジティブな言い方じゃそういう 使い方をしようとしてるんだよ、
うん、
著作権が切れることによるメリットはそこですからね。
そうやな、ね、いろんな人がその時その時に面白い人と組んでまあやれるというか。
そうやね、うん、拡大解釈できるっていうね。
本当に、
うん、なるほど、そんな感じですか今回のトピック。
そうですね。
あ、なるほど。
今言ったアニメは10、11、12ってずっとやってるから。
ああ、なるほど。
暇があれば皆さん見てくださいという感じで。
いやね、まあそんな感じでね、
うん、
毎回、まあ今回のトピックを見る限り、マガラさんは10月は忙しかったんやろうなっていう感じがするんですけど。
申し訳ありません、ね。
家の中でチェックできる
そうですね。読書の秋に偏っちゃいましたね、
うん、で今まではもうやっぱマガラのアートトピックの探し方っていうのはやっぱり足運んで見たりとかじゃないですか、うん、
はい、
でね、でも僕はちょっとなんか他の週のこととかもあって、うんうん、僕このアートトピックの回に臨むときにトピックを探すやり方っていうのが、うん、その月にまあネットとか適当にサーフィンしてて見つけた情報でおもろいのがあればいいんですけど、うん、ない場合は、うん、大体こう前日とか当日とか前々日とかに本屋さんに行ってね、
はい、
先月とかあと今アートの動向どないなってんやろうかしら思って、うん、いろいろ立ち読みしてね、
はい、
情報をゲットするんですけど、
うん、
そうなんです。で前にテーマにも挙げましたけど、はい、スタジオボイスがなくなってからはというもの、うん、
はい、
結構ねそういうのを手軽にというか、うん、今のエッチなものをこうサクッと探せる雑誌が意外とないなというところがちょっと感じたではあるんですけど、
うん、
まあそんな中でまあ僕は何冊かこの何月の、まあ、今回は10月ですけど10月のアートトピックを探すにあたってチェックしてる雑誌っていうのがありまして、
うん、
いくつか
聞きたいですね、
うん、でその中で、
うん、
アートコレクターっていう雑誌があるんですけど、
う
ん、まあ、大きめの書店に行ったらあるんですけど、うん、まあ、若干ポップさに欠けるんでちょっととっつきにくい雑誌ではあるんですけど、
うん、すっごい真面目そうなやつやんな。
そうそうそう、
うん、
でも意外と超範囲な情報から、まあ、超身近な情報まで、
うん、
割かしまめにこう簡単に閲覧できるアートに特化した情報で、なんかまあ範囲なところで言ったらクリスティーズがでのオークションでどうだとか、
うわ、
から、
はい、
そのまあギャラリーのアートプロジェクトフランティックの名前が変わりましたっていうぐらいの情報まで、特にね最後の方に白黒ページで、
はい、
ちょっと小情報みたいなのがあって、うんうん、それとかは本当にそういうギャラリーの名前が変わったとか新しいスペースがオープンしたとかね、
なんかすごい網羅してるな、
そういうとこまであって、うん、わりかしいいんで今日も見てきたんですけど、
はい、
本当にねハイカーローまで揃えてていい雑誌なんです。
へ、
いい雑誌なんですけども、
おい、
最後に僕はアートトピックとして、
はい、
ちょっと一言はこのアートコレクターという雑誌にちょっと言わせていただきたいことがあるんで、
うんうん、
じゃあ最後のトピック、
はい、
いやね、
はい、
今日見てたんですけど、うん、あんまりないなと思って見てたんですよ、うん、まあなんかマイケル・ジャクソンの手袋が400年まで落札されたとか
ああ、
まあ、この雑誌とかこのラジオで言うべきことないなと思ってたら、うん、最後の方にね白黒ページでなかなか興味深い記事がありまして、
うん、
SNS サイトはアート界にどういう影響を及ぼすかみたいなね記事がありましてね、
はい、
で、あ、梅ラボやんみたいな、
はいはいはい、
でなんか、あ、梅ラボ載ってるわみたいな感じで さらーっと見てたら、あれ、なんかこれ見たことあんな、こんなカオスラウンジ、おー、なるほどなるほど、モグラグガレージ、おー、なるほどなるほど、モグラグガレージ、これ SN ピクシブの流れで掲載されてるわ、はい、ただここで、
はい、何それ、
いい雑誌です、
はい、
いい雑誌っていうのはだけは言った上でちょっとアートコレクターさんにちょっと一言文句を言わせていただ
きます、はい、言っちゃお
う、アートコレクターさん、
はい、
モグラグガレージは新宿じゃないですから
何が起きたそこで、新宿から西には行かれなかったから
これだけちょっとどうしても言うときたい。
そうですね、
もうね、いや、もちろん、
はい、
国分寺ですからとは言いません、
はい、
国分寺と言いつつ住所は小金井っていうその辺の間違いをしてくれるならまだいい、
いいですね、
ただね、カオスラウンジの会期までちゃんと書いてくれたのに、
うん、
場所新宿って 新宿じゃないですから。
もう最後に疲れたんだ。新宿方面から乗りたいっていうのも書かれへんかった。
なんかね、どこの情報ソースからゲットしたか分かんないですけど、
うん、
ね。
ありゃ。
いやー、残念でしたね。
残念
やな。いやいや、でもまあ、あの、モグラグガレージからクリスティーズまで網羅したアートコレクター。うん、まあ、いい雑誌であることは間違いないと思いますよ。うんうん、私もちょっと硬いですけどね、
うん。うん、そうやな、うん。そういうのプラス紙面で遊ぶぐらいのがあるとだね。やっぱ ね、まあ、まあね、楽しみなんですけど。
うんうんうん、
そっか、すごい新宿までえらい初心しちゃってるね。なんだそれ。
いやまあちょっとした小ネタでしたけど。
いやなかなかいいアートトピックでしたね。
まあ、先月のモグラグランドオープンからあのちょっとモグ今月のモグラグ情報みたいな感じでね。
ほんまやね。
いやもうガンガンでもねこんなこと言いましたですけども、
はい、
まあ国分寺でいいんでね、
うん、
あのいろんな雑誌の方に
そうです、ね、
取り上げていただきたいと。
本当ですね、うん、意地悪じゃないからうちら。
そうです、
何でも取り上げてください。
なんかね来年の1月1日から著作権法が若干変わるみたいな記事もあってね。
あ、そうなんや。
まあそれはまあちょっと説明するとややこしいんですけども、
うん、
あのうちの作品とかうちの作家の作品とか、うん、うちのギャラリーの写真なんかねガンガン載せていただいても結構です、
うん、
これで、ね、あの分かる人には著作権法のことについて分かると思うので、
本当、
はい、
それは楽しみですね。よろしく
お願いしますということですね。
なるほどね。
まあまあ寒なってきましたですけどね、
はい、
まあこんな感じですか。
そうですね。
なんかありますか。
いやいやいや、まあ、やっぱ面白い秋やと思うんで、秋ももう秋じゃなくなったけどな、もうすぐ冬になって秋じゃないけどな。
晩秋です。晩秋。
晩秋、そっか、うん、でも映画芸術の秋やからね、もうしばらく引っ張ってほしいな、みんな。
そしてそろそろ初冬ですからね。
そうか、
初冬ってなんかちょっとなんかエロいよね。
所長みたいあ、言っちゃった。いいよ。
いい、
大丈夫ですかね。エロくない、何でも初めては大事ですから。
ああ、そうですか。
はい、
はい、分かりました。
はい、初めての体験をしに初めての方もモグラグへ。
わあ、エロいな。なんか
いいじゃない。私が迎えるわ。何して迎えよ、
ね、とりあえず今来たら前川工事店がありますので、
ね、そうですね。
まあその辺のインタビューはこの後ということで。
そうですね。
はい、
はい、
じゃあ後半へ続きます。
はい、
ゲストコーナーでーす。ということで第4週にわたったインタビューも今回で最終回ということで、
寂しいですね。
展覧会はまだまだ続きますけども、
はい、
はい、読んでみてください。
はい今月もっかモグラグ絶賛展示中の前川浩二さんです。
お願いします。
あ、どうも
マガラに煽られた。ちょっとね、僕先週喋りすぎたんで、
はいはい、
マガラさんちょっと仕掛け景色の話とかしてください。
そうですね、まずはなんかじゃあ感想というか私なりないけど、
はい、
何回も見ないと多分難しい。
あ、
面白い。モグラグよく来てくださってる方はやっぱり展示の仕方とかも面白いから、まずそういうところから、おー何これと思ってくれると思うし、そこからこうね、モグラグがなんか一層なんていうんやろ、なんかちょっと広く見えねえな、層になってる感じがして。
あ、いや展示はすごい綺麗かった。
そう、綺麗です
げえいい展示だ
った。うん、なんか、うん、モグラグが広
い、まあ、一言言いたいことあるけど、これはラジオ聞いてから言うわ
面白くないそれ。
オフレコってやつ
それはパーティーの日にでもね、皆さん来てくれると嬉しいけど、
この話するとちょっと長くなる、
長くなるんや。そうだから広く見えるっていうのと、あと結構要素がなんていうんだろうな、なんかいろいろ物質的要素が結構あるから。
そうね、
そうなんですよ。テーマは一つみたいなのはすごくよくわかるんだけど、わあ、どうしようみたいになった。どうしようが続き続いて、だんだんだんだん分かっていく感じだから、何回も見てほしいなっていう気もするし、長く見てほしいなっていう感じの展示だなっていうのがすごく思いましたね。
すごい宣伝的な感想ですね。
そうやな。なんでやろう。でも私結構何見に行くときもそんな感じかな。結構パッと理解できる方じゃないからかな。
理解した部分ではなんかな。
あ、そうやな。理解した部分では。ね。
この人が難しがってるみたいですよ。
うん。はい。凡人やからさ。 だから そういう意見がまたいいと思うから。
じゃあ前向的にどう、なんかその分かりやすさ分かりにくさってまあちめっちゃ抽象的な話だけど、
うん、
あ今回の展示、
そうそうそう、
あどうなんか ねどうやろう、勝手な自分のそのイメージだけど、うん、めっちゃ分かりやすいとか、
うん、
いいかな。いやなんかねやってることっていうのはあるんだけど、
うん、
ちょっと行く、まあ、結構て展示スペースがそこまで広くないところにいくつかのこう同じやりたいことの中のいくつかのことを入れたんで、
うん、
そういう意味ではちょっとそういうややこしさみたいなのが生まれてるのかなっていうのは、はいはい、やっぱ同じことを一つのところだけ一つ押しっていう展示をしてもできたのかもしれないなっていうのはちょっと今回のモグラグのスペースでやってる時に思ったんですけど、
うん、
まあ、今回はちょっと、ま、僕自身がもともといくつかのことをちょっとやっていたことを盛り込みたいっていうのがあったんで、
うん、
もうちょっとその矛盾も入ってるかなと思って割り切ってこっちの方僕としては出す方としてはやってるんですが、
うん、
まあでもと言いつつねあれですよ、あのこれ強引に話つなぎますけど、
あ、はい、
そんな分かりにくいかもしれない展示をね、
うん、
はい、
やっぱりこれは本人に聞くべきじゃないかと、
まさに
いうことで、あの前川浩二さんがね来ますんでね、
そうですね、
パーティー、
まさにそういうことですね、そう、はい、
パーティーやりますよ、パーティー、
うん、
どうですかパーティーは、
はい、パーティーは、いや楽しみですね、
パーティー好き、
パーティー、楽しいパーティーは好きですけど
初対面の人と喋るのとか緊張するやん、
楽しくないパーティーも、あでもなんかこう、
うん、
こういうのを作品の話とかをね、
うん、
誰かとちゃんと目の前にして話せるっていうのは貴重な機会なので、
そう、
そういう意味ではすごい楽しみにしています。
多分ガンガン質問来ると思うよ、
うん、
あもうよろしくお願いします、
全然酔っ払えへんと思うで
、うん、もうあの普段もあまりお酒飲んでもそっちの方の頭あまり酔わないので、
あお素晴らしい、
かっちょいいな、
かっちょいい、
最悪人グデングデン酔ってて、
そっちの方の、そう、そういう自分の悪い情報いらんからさ素敵やもん、そっちの方の頭は酔わないんでって、
いやーよろ
しいな、素晴らしいな、素敵、いやでも本当そんなぐらい来ると思う、それぐらい魅力的やし、みんなが何か気になる展示になってることは間違いないと思うんですよね。
なるほど、
うん、
心に仕掛けられちゃう、
はい、なかなか奥の奥まで入っていかないとあかんしさ、
あ
面白い展示やねんな、待ちに待ったインスタレーションだったんで私の中でも、
あらしいですよ、
はい
はい、ありがとうございます
でもインスタレーションというのともまたちょっと違うよね、
うん、
なんかニュアンスがちょっと微妙やんな、マイコの展示ってなんかどう言ったらいいのやろね、あれは
分からん、ワールド、
広い言葉のインスタレーションっていうところにお任せして、
うん、
設置芸術にね、
でもね展示はほんまに素晴らしいと思う、
うん、
あの狭い空間をあんなにほんまにリノベーション上手やなと思ってね、よ
う
有効に使うねと思って
思った、なんかいろんな素材を使ってのその設置に関する技術もさることながら、なんていうの、映像まで入れてきたりとかさ、
それでそのバランスが、しかも映像がな、入り口だけではチラ見しか見え
ない、そうそうそう
とかもあるんよね、
そうなのよ、
やらしいよな、
そうそう、
マイコってやらしいの、
うん、ちょっとスケベな感じやわ、
パンチラとか好きなんじゃん、
パンチラはねそんなになんですよ、パンチラ見たってことにはすごい反応するんですけど、
はいはいはい、
パンチラがそんなに好きかというと、
え、思い出のパンチラとかないの、
あれ音大丈夫ですか
大丈夫ですマイコのね、
いい質問したら振られるみたいな、
そうやな、下ネタ受け付けへんスカイプみたいな、
ね、受け付けへんスカイプになってる、さすが
スカイプに、あの自主規制かかってるな、これ
さすがマットやで、
まあ自主規制は怖いって話ですけど、
うん、
ネタの自主規制ぐらいはね、まあ、大丈夫かない
やもうね、ちょっと3週間ね硬い ゴリゴリのインタビューしてしまったんで、
うん、
ちょっと今日はもう前川浩二っていう人間がどういう人間かっていうのをちょっとインフォメーションしようかなと思うんですけど、
うん、
本当ですか？
本当です。
あ、
まあとりあえず割りかし男前やんな。
うん、
そういうのって怖い話やな。
割りかしな、
うん、
うん、
いや私にかかった、私に聞いたらあかんやろそれ。
どのぐらいのレベルやと思う前
川？いや男前だよ。
芸能人で例えると誰
の？わからんわ。
あ、
大倉浩二。大倉浩二さんに似てる。
大倉浩二に似てるっていう。
それで名前が？
いや違うやろ。
お前。
前川全然似てないやん。浩二。
リスナーの皆さんは今頃多分グーグルってくれてる。
多分
ググってくれてる。
大人計画のあの。
大人計画の人は？
悪魔やってた人や。
あの大人計画ってどんな？
ピンポンで悪魔やってた人。あの。
ああ、
ちょっと悪の強い顔、まあちょっと似てるけど。
僕、あ、じゃあ後でまた調べておきます。
似てる。
大倉浩二と。
大倉浩二もっとこう細くして。
そうやな、うん、大倉浩二を細くして。
もうちょっと男前やわ。
うん、
前川浩二の方が。
誰やろうな。なんかめっちゃ男前を足してでちょっとだけラクダを振りかけて5で割ったみたいな。
いやもう周りにはラクダしか言われないな。ラマかラクダか。
ラマ
ラクダでね、まあ、僕ラクダ好きなんで、
うん、
あの怒りながら喜んでるんですけど、うん、
でもなんかアーティストって感じするわすごい。
おう、うん、痩せてるだけちゃ
う？まあそうやねんけど、それは重要な要素やと思う。
食べれてへんとかじゃん。
それは関係ないね、うん、よう考えてるねん。
だって壁薄い家住んでんねんで。
それはみんなそんなもんやって。人間
マヤコはなんか夢とかあるんですか？夢っていうかなんか次やってみたい作品とか、ちょっと今の規模では無理かもやけどみたいな。
あ、作品とかの話ですか？
うん、
いや作品はいや今いや全然そんなこんなんがやりたいとかっていうのも多分あるんですけど、うん、今パッて出てくるのでは、どうやな、ちょっと自分が出ていや試してやったい仕事っていうのがちゃんとできていければすごい幸せだなと思ってますし、
う
ん、
うわ、かっこよろしいよ、これ。
やっていきたいなって。
なんか月に行って野草して帰ってくるとか、はい、そういう。
え、月に行ってんなんで？
月に行って、
はい、
で野草して帰ってくるとかいう、そういうインスタレーションどう？インスタレーションちゃうんか？
月には行ってみたいですね。
もうな、何を言っても真面目に返してくれるいい人やね。いじめないでよ。
しかもまだ運行のとこで自主規制とかで、スカイプがうまいこと機能してなかった。
本当に。
音声が。
前川くんのこうフィルターが全部に。
いやいや別に。行き渡ってるから。いいですけど。
頑張った。
インタビューってどうやった？やってみて。
いや僕ね、いやまあこういろいろ今も撮りながらも、うん、インタビュー自体をラジオで撮って流すの自体がそんなにどうなんやろってずっと思ってて、
はいはいはい、
それはもう今もあるって言ったらあるんですけど、うん、やってみてまあ別にこういうのがあってもいいのかなっていう風なのもやってみたからかもしれないですけど、
うん、
できてまあ
嬉しいですね。
後で急にもう絶対消してとか来るかもしれないですけど、
はいはいはい、
今はあのちょっとこういうのも含めて言っちゃった感も含めて、
うん、
言っちゃってるんで、ね、出してって、まあ、そういう風な活動の仕方っていうのもね。
そうですね。
美術に関してはどうか分かんないけど、高校生の時とかに例えばミュージシャンのねインタビューとか。
はいはいはい、
たりして、
うん、
それでまあもちろん厳密したこととかもあるので、
うん、
あの準備しないインタビューがいいのか悪いのかっていうのは分かんないんですけど、
うん、
でもまあまあそういう切り口とかっていうのが今の時代で考えられるし、
うん、
全然試していっていいようなことではないのかなっていうふうに、まあ、なんかもうちょっと考えて逆にもっといっぱいできるのかもしれないし、
うん、
なるほど。
いやでも、まあ、いろいろ考えさせられまして面白かったです、うん、
いやでも特に今回の場合はだからマガラがさっき言ったみたいにその一見してどういうものかっていうのがちょっと分かりにくいかもしれへん展覧会なんで、うん、結構いいガイドになるとは思いますけどね、
うん、このラジオ自体が、
うん、できたらあのその前 の, そのプレゼンテーションとかの話とかにも第1回目かな、
はいはいはい、
プレゼンテーションとかの話にもなりますけどやっぱり作ってる方としては作りながらとかっていうところが一番重視されてるしている部分なので、うん、まだなんかその人が見に来てくれたりとか、
うん、
あのそれでもしあの話せたりあのでもちゃうんちゃうんとかって話が送っていただけるのであれば、まあ、それ自体がやっぱり刺激にもなりますし
妙理に尽きるってやつやね
同時代で作っててね、うん、そういう反応が見えるっていうのは一番ありがたいことなので、
そうですね、
あのまたあのどっかでやることがやると思いますので発表とかねいろんな形もあるから分かんないですけど
宣伝した宣伝、
ま、あのいただけたらありがたい
そうですね、まあ、このラジオ聞いてる人にはぜひ今回のモグラグの会場とか前川浩二の展覧会に行った時にこの声が聞こえたら前川浩二なんで、
うん、
何でもガツガツ質問してあげてほしいなと思うんですけど、
はい、
じゃあちょっとあの
浩二さんに似てないとかね
そうですね、はい、じゃあちょっと最後になりましたけどちょっとじゃあ、あのもう来てくれた人もいるかと思うんですけどこれから来る人とかあとパーティーに来てなんか質問をガツガツしようと思っている人がいると思うんで、
はい、
そういう人しか逆に聞いてないかもしれないんで、
はい、
あの
その方たち
にそういう人たち向けでちょっと最後にメッセージをお願いします。
はい、展示はあと数日ですが、まあ、本物を見た上でいろいろ厳しい意見などをいただけると、こちらの方も今後の活動にも、身が入りますのでまた、真摯な意見をお待ちしております。
真面目
マジビシビシ言っていいらしい。
ビシビシ、あ、ビシビシ、
ぜひ来てください。
あ、もうぜひビシガシガシ来てビシビシ言っていただきたいということで、
はい、
どうも4週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、じゃあパーティーよろしくお願いします、
はい、
ということで今月のゲストは、
はい、
前川浩二さんでした。
はい、お疲れ様です。ありがとうございました。
前川またパーティーで、
あ、また
はい、はいはい、ありがとう。
エンディングです。
あ、ということで終わりましたですけども、
はい、
なかなかね寒い寒い、街を歩くと静かやね。
静か。
寒くなりだしたから、
うん、
寒くなりだすとみんな静かになるよね。
静か、本当に、う
ん、ポケットに手突っ込んでね、
足早に家へ呼び急ぐ。
マフロアで口元を隠しね、
隠してね、
マフロア言っても
らって
言ってまいりましたけども、
さあ
時間もないんで、
はい、
サクサクっとお願いします。
はい、2009年11月5日木曜日から始まっております、前川浩二個展仕掛け景色ランブルポイント展です。11月22日日曜日までやっております。
はい、
月火水はお休みで、
はい、
木金土日と営業してますので皆さん遊びに来てください。時間は14時から20時までです。
はい、
はい、
寒いけどね。
そうですね、うんうん、いやね、搬入僕も手伝ったんですけども、
うん、
あのね今までいないモグラ軍展になってますね。
あ、楽しみですね、
うん、
全然違うね、
ない空間をよくここまで活かしたという感じになってます。
楽しみ、絶賛公開中ですね。
いや、リノベーション上手。
はあ、さすが
来週は前川浩二君が京都から来てパーティーもやりますので、
う
ん、
そうですね、それちょっと日付と時間言っといてもいい
ですか。うん、ぜひぜひ。
パーティー自体は11月21日土曜日18時からです。
うん、土曜日の夜をぜひぜひモグラグで、
そうです
ね、みんなで乾杯したいですね。
うん、前川浩二っていうのはね、でかくてね、ラクダみたいな顔してますなかなか男前ですからね、
うん、面白いしね、優しいし、
うん、いや特にね、やっぱあの人は結構自分のやってることに対して今回もやけど、
うん、
明確なちょっとコンセプトみたいなのがあるようなので、
うん、
どうやら
ちゃんと本人に聞いてほしいですね。
そうで、いろんな、まあ、まさに仕掛けが用意されていまして、うん、
楽しみですよ。ぜひぜひ見に来てほしいな。そ
うだ、一回来たら全てを理解することは多分できないと思うんですよ。
へ
え。だから前川浩二本人がいる状況でガイドしてもらいながら、
うん、あ、その見方できるのすごくいい、
うん、
特にインスタレーションは。
そうだから、おすすめは、そう、おすすめは一回普通に平日にフラッと見に来て、うん、自分の目で見て、
うん、でそれ大事
で自分の中で、あ、これなんやろこれみたいなのがあれば、その何日でしたっけ、
21日、
うん、21日に本人に聞くっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね、
うん
うんうん、という感じですか。
はい、
はい、そんな感じでどうですか、太田さん、は
い、楽しみにしておいてください皆さん。
はい
、まあ、前校はね、ちなみに太田さんとね、高校の時からの知り合いですか、ね、
ああ、そうですね、
あ、
だからそうです
ね。あ、そうか、
そうか、
まあ、太田がまあ言ったらがっつりブッキングした作家なんでね、
う
ん、
そうですね、
まあ、僕より太田さんがいる時の方が熱く喋ってくれるかもしれない
です、ね、そうですね、
うん、
それちょっといいな
何、
いや、インスタレーションを自分で見て作家さんにも聞けるっていうのはなかなかいろんな楽しみがあると思う。
そうね、あんまりそんな機会はないよね、
う
ん
う
ん、
まあ何の作品でも言ってしまえばそうだけどね。
まあそうやけど、うん、でもそうやね、
いいよ、特に仕掛け景色っていう名前もあるしね。
そう、特にね、うん、そんなにね、めちゃくちゃ分かりやすい、一見して、
うん、
ああ何 なるほどって思えるような空間では多分ないと思うんだよね。
おっとっと、うん、そうですね、
そう、おそらく、うん、やっぱりそれは聞いた方がいいと思うんでね、
うん
うん、まあビールぐらい出しますからね
どっぷり出しちゃうよねきっとね、
どっぷり出しちゃいますから
ぜひぜひ、
はい、ということで、まあもうね、来月のね、
うん、
12月で11月のアートトピックをやったらもう今年最後ということで、
ね、あ、そっか、
早い、
早い。
この企画のちょっと失敗したところは、うん、12月、
うん、
今年最後のアートトピックを新年にやることになるんだよね。
そっか、なんか一気になんか古べかしくなってしまうな、
なんか今更な入店年間がちょっともしかしたらね、うん、再来月あるかもしれないですけどね、
まあまあ、まあ考えつついこそこは、
そうね、この第2週、うん、だけにと、だけを聞くような人とかが出てくるぐらいのクオリティでね。
頑張っていきましょう。
第2週は
頑張る。
第2週半はね、
うん、
第2週半で頑張りましょう。
そうします。
うん。
うん、
結構ね、僕、第2週が実は喋ってて一番気持ちいいかもしれないんです、ね。
やりました。
はい。
頑張ります。
そんなこと言ったら
私もスーパー楽しいですけど、
他の人が、
ね。他の人に怒られるかもしれないですけど。
そうですね、いろんな視点からというのもご紹介できるように、じゃあ来月はまた足運ぶ感じで頑張ろうかな。
できれば。
そうですね。はい、寒い中皆さん足運んでいただき、うん、違う。足運びますから、何かあったらご連絡ください。
そうですね。
でも、さっき言ってた映画を見に行った、
うん、
ちょっと。
感想とかもぜひ聞いてみたいですしね。実は太宰治も結構読んでるとかいう人がいたら、ぜひ遊びに来て私と語ってください。
そうですね。
うん、
マジメールくれたら、今僕らメール観光取り泣いてますから、即読みますからね、
うん。しかも即丁寧に返しちゃう。
返す上にここで話題にしますから。うん、
ぜひぜひ。
もう本当に。
じゃそんな、メールアドレスは、
はい。
info@mograg.com です。
ドットコムまで。
わかりやすい。
はい。よろしくお願いします。は
い、ということで、モグラグラジオボリューム76でした。
ありがとうございました。
マガラナツコ公開動画からお送りしました。
はい。